皆様こんにちは。
今
月もありがとうございます。本当に今またですね、いろいろと、皆様にご承認いただきましてですね、これからいろいろやんなきゃいけないと、しみじみ思っているところなんですが、正直申しまして平成の時代はですね、やっぱお勉強の時代だったとは事実も思います。昭和がものすごく激しい時代で、お勉強がその後に続いて平成は30年間、いろんな議論が出てきましたが、あまり動かなかったと。大正時代にある部分似てるんですよね。明治が華々しく行きまして、本当にその封建制の国家からをやめたところから始まって、世界の一等国の入り口まで来たのが、明治でありまして、で昭和は民主主義が一応始まるんですが、あまりパッとしないっちゃパッとしない時代で、でその後すぐこう昭和のまた激しい時代に入りまして、で平成はですね、それを継ぎまして、あまりこの華々しいものはなかったですね。しかしこの逆に言うと、この平成の30年間の中身の蓄積っていうのはものすごいものがありまして、今ですから同じようにバブル崩壊に苦しんでいる中国だとかアメリカだとかヨーロッパでは、おそらく太刀打ちできないぐらいの中身が私できたんじゃないかなと思って正直言って見ております。まだみんな世界の人たちも気が付いてなくて、これがどういうことになるのか、日本は30年ぐらい前からやってて、で同時にその、私この30年間で政治の世界もいろいろ見てましたけども、とにかく今の国民国家はもうどうにもならないことだけははっきりしたと思います。本当にその、全く別に作り直さない限りですね、多分これダメだと思っておりまして、当 NPO もですね、いろんな活動をやっておりますが、令和はとにかく行動の時代だと思いますね。平成がどちらかというとお勉強中心だったのが、令和はもう行動の時代で、例えば今回の水害一つ見てもですね、もう早くこの何とかしないとですね、次の大雨来たらまた崩れちゃうよ、また水出ちゃうよというようなことなんですね。そんなことから始まって、貿易なんかもですね、トランプ政権がもう完全にドルと米軍を、自分の国に戻すということでありますから、もう元に戻らないんですよ。車を輸出して経済を、回すなんてことはもはやできないわけでありまして、ですからなんか全然違う経済を考えなきゃいけませんですよね。一理が万事そういうことでありまして、なんかまだ多くの人たちは平成の余韻が残っていて、なんかお勉強をまだしてる感じですよね。いや、お勉強はもう終わりなんだって、動かなきゃいけないと、特にリーダーですね、リーダーが動かなきゃいけないということで、今日はですね、そういうことを含めて、これからどうするかという基本的な部分をですね、皆さんと考えていきたいと思うんですね。アウトオブボックスの発想ってことは皆さん知ってますかね。その箱の外側で発想しろってことですね。こう自分の中で勝手にこの範囲を決めて、その中で答え見つけようとしても絶対見つからないから、今までのその発想の範囲を超えて答え見つけましょうということが大事なんですよね。次元を上げるってこともそうだし、別の領域に踏み込むってこともそうだし、だからとにかくその発想のこの何て言いますか、縦分けを排して大々的に考えて行動する以外に多分これは方法がないだろうと。で逆にそれをやりますと日本はまた偉く伸びるというふうに私は思っております。でちょっとここでですね、我々のやってる活動の整理にもなりますけども、今回私ども特にこの第17期はですね、世代間継承ということをやっぱり掲げようと思ってですね、今とにかくその、インターネットでですね、我々のこの活動がいろんな形で紹介されている、その様子を見ても分かるんですが、今の人たちは不安になるとまず情報を検索しますね。とにかく情報を検索する。それはやっぱネットが中心でありまして、人の話もありますが、まずほとんどの人たちはネットで情報を検索するという、そこに行きます。これも国内外全部共通でありますね。でやっぱりその情報がっていうのはですね、断片的なものでありますから、最終的には自分で考えて結論を出さなければなりません。でその結論を出すにあたって、その、自分で考えるときに自分の行動が伴ってきますから、人それぞれの、答えになってきます。しかし大体こうですね、最大公約数みたいなものが見えてきたんじゃないかなと思うんですね。例えばじゃあお金は何のために稼ぐかなんですね。お金は何のために稼ぐかというと、自分の生活が不安だと、未来が不安だと。でもですね、お金だけあっても未来はですね、決して安心できないんですね。要するに税金取られちゃうかもしれないし、からお金あっても買うものがなくなっちゃうかもしれないし、やっぱりいろんな意味で未来に対する不安っていうのがやっぱその中で一番出てくるわけですよ。 なぜ情報を見るのっていうと、突き詰めれば未来に対して不安だからですよね。明日が不安だからですね。そうするとここでやっぱり我々の世代が考えなきゃいけないことは、いかにその新しい未来を作るためにこう継承していくかですね。まあ何かの弾みでですね、明日日本沈没だと、みんな亡くなっちゃったと言うなら、ちょっとこれまた話は別なんですが、まあなんかいろんなことがありながらも、今我々の持ってるもの歴史が未来に続くとしたらですね、何を継承してどうやって未来を作るかっていうのはものすごく重要なことなんですよね。例えばその明治のことなんかもそうなんですが、明治維新を作ったやった人って大体みんな天保生まれの人なんですよ。明治の教育受けた人じゃないんですよ。もちろんそうだよね、明治維新なんだからね。明治維新をやって、それでその後活躍した人たちは、明治を作った人はみんな天保生まれの人たちですよ。それから日清日露という明治の戦争ありますね。あの時の将軍たちはほぼみんな江戸時代生まれの人なんですよ。江戸時代生まれの人たちで、だから江戸時代までの蓄積が明治作ったことだけは絶対間違いないですよね。で、明治になって教育受けた人たちがいますよね。これがねちょっと問題だったのよ。大正昭和の初めってのはですね、明治の教育で受けた人たちだったんですよ。これがで、ご承知の通りのね、まあ、とんでもない結論になっちゃうわけ。明治昭和20年に至るね。でそこで新しい教育になりますね、戦後教育ということで。でしかしその昭和の時代いっぱいは大体ですね、まあ、昭和の40年代50年代ぐらいまではですね、まあ、大体戦争経験者が、世の中のリーダーをやっていたんです。でその間はですね、こうまあなんとなく国もまとまっていたんですよ。しかしこの戦争経験者がいなくなって、本当に戦後の教育だけ受けた人たちがダーンと出てきました。昭和の末期から平成は、まあ、ご覧の通りの状況なんですよご覧の通りの状況で、やっぱりこうなんて言うんでしょうかね、教育は本当難しいなとしみじみ思います。しかしそれがそのうまくいかなかったものは全部ダメか、そんなことなくて、やっぱそこにはですね、未来の種がありまして、その種がつむぐりだに花が咲くということで、ですから今我々のこの立ってる場所というのはですね、まあ戦後教育の失敗と、それからそれ以前の蓄積と、両方が相まったものがあります。町の様子も全部そうです。これを全部取捨選択してですね、未来につなげていくってことが、これから大作業として我々のもとに残るわけであります。でまずここに世代を超えて未来に貢献をすべきもの、レジュメの中に一番に持続可能性の高い日本ということを書いてございます。ご承知の通りですね、あの日本はすごくあの歴史の古い国で、1万2000年前の集落の跡なんかもまだちゃんと残っております。あるいはそれ以前の旧石器時も当然いたわけであります。で、過去何回も政治は変わっております。ですからその一つの政治が終わって国がなくなったってことはなくて、政府は終わっても国は続いているという、まあ、そういう国でございます。大地もですね、まあ、海も川も、まあ、それなりに続いておりまして、まあ、多少形は変わりましたけども、まあ、そういう意味で言いますと、世界の中である意味で言うと終わりのない国が日本なんですよね。今これ世界見てとお分かりだと思いますが、暴力で作った国って最後暴力で倒されることがあるんですね。でそれはもう自分たち その武力が弱ったら、それ全てがなくなるんですよね。だからその戦いで作った国というのは最後戦いでなくなりますので、弱くなったら終わりなんですよね。あるいはその商売で栄えた国は商売がなくなったらで終わりなんですよ。金で作った国は金が切れたら終わりでね。ですからこうまあそのベンチャー企業だなんていうのももちろんそうなんですけども、まあ、そういう、まあ、今の現代中国もそうですよね。金で作ったものって金がなくなると終わりますからね。だからそういうところってですね、一番最後に見えてくるんですよ。こう栄えてる真っ盛りはね、まあ何でもこううまくいったように見えるんですが、一番最後になった時に、あの国はこういう国なのかというその原点が出てくるわけですね。そういう意味で言いましたら、日本もですね、太古の昔はいろんなことあったわけでありますけども、まあそこを日本はですね、持続可能性ということをすごく大事にしながら国作ってるんですね。古代多くの民族が日本列島に渡ってきたの皆さんご存知の通りですね、あらゆるところから日本列島にやってきた。宗教だってたくさんの宗教がありますね。でしかしこの国のリーダーというのは自分の一族だけを大事にして国運営するってことは基本的にやらないんですね。例えば古代ユダヤ人からどっか天皇が出た時代昔はあったのかもしれません。 しかし彼らは古代ユダヤ人だけを大事にしたわけではないですね。クダラから王族が来て天皇になったって話はありますが、じゃあクダラの人たちだけ大事にしたかというと決してそうではないんですね。やっぱりこの日本列島に住む全ての人たちがうまくいくように運営して今日まで来ていたと。じゃあ安倍内閣は何なんだ。いや、こういう内閣はあって政治は時々あります。日本の政治見ていても、あとでですね、一番ひどい時代だったと言われるナチスドイツみたいにですね、あれよりひどくないだろうっていう原点でクリアの政治は日本にも時々あります。ですから昭和20年もそうですが、あまり不思議なことではありません。本人たちは一生懸命やってるつもりなんでしょうけども、見事に、やってはいけないこととして歴史に刻まれるということはよくあります。ですからそういうふうになってくるっていうのは、要するにですね、持続可能性が損なわれるからなんですよ。これでは未来がなくなる、みんなの未来が見えない、地域がなくなってしまう、そういう危機感が出た時、この国は本当に変わるんだと思いますね。で、じゃあその持続可能性、何を具体的に残していくのか、どうやって残すのかって議論がありますね。それから偉大なる共生社会、それから健康立国ということを、これ前からこの私 NSP で申し上げております。共生という言葉がものすごく今世界 の一つ重要なキーワードになってますよね。共生というのは例えばですね、その自然と共生するとかいう言葉ありますが、私は特にグレートという言葉を作れるんですね。つまりそれはですね、時間を超えた共生であり、それから種を超えた共生なんですね。人間と動物、植物の共生もそうだし、過去現在未来が共生するっていう意味もあるんですよね。だからその共生というのは決してそのこの3次元の世界だけではなくて4次元の世界まで含むし、あるいは総伝の世界までいったら5次元まで含みますよね。だから共生の世界っていうのは本来もっとすごいことでありまして、その総伝の世界の共有っていうものがあるから、多くの人たちは争いをしないでみんなでこう遠隔者の人たちでもね、全然違う人たちとでも一緒に生きることができるわけでありますし、未来と共生するっていうイメージがあるから未来を大事にすることになります。未来は別物だと思ったら今入れたい方でやって終わりにしていったらいいわけですよね。これからじゃあ過去と共生してるってことがあるから、バカの人たちの過去の人たちの思いを未来につなごうってこともあるし、例えば会社だって創業者の思いっていうのがある、地域もその地域を初めに開拓した人の思いっていうものがある。だからそういうその共生っていうのは時間ですらそれは必要になってくるもんですね。で、これやっぱり作っていこうと。で、その中で私どもは健康立国ということを言っておりまして、柱が3つありますね。ストレスのない職場、病気にならない生活、安心できる社会インフラ。もう一回言いますけども、そのストレスのない職場、病気にならない生活、それから安心できる社会インフラ、この大切性はですね、日本だけではなくて世界中で今強調されておりまして、今回のような大変な、自然災害ありますと、特にインフラの部分は大変だし、あるいは年金ですね、75になんないと年金渡さないよと、長生きしなかったらはいさようならと、あれじゃかなわないよね、そういう意味では社会制度もですね、持続可能性に問題のあるものが随分あるんですよね。ですから健康立国といった場合には、本当にその未来を作るために相当いろんなことをやらなければいけなくて、対症療法だけでは全く無理だということですね。そしてもう一つ、ここで皆さんに強調しておきたいことは、旧時代の終わりと新時代の始まりは同じ場所にあるということなんですね。明治維新の時のことを考えても、昭和20年の時のことを考えてもそうですが、例えば日本は明治維新の約60年ぐらい前から、もう外国人が入ってきてどうしようって話になります。60年ぐらい悩むんですね、開国か鎖国か で。ですからもう今のままがいいっていう人たちと、未来をそのまま作ろうという人たちが同じ時代に同居してるんですよ。昭和20年もそうですね。特にアメリカの方でもう18年になると日本の敗北が必至だと、その後日本どうするかって議論が本格的に行われます。一方で日本の軍部の方はですね、あれですね、本土決戦だということでどこまでも戦おうという準備をしている。あるいは人によっては、その大陸に渡ってね、向こうに新しい拠点を作ろうという人もいる。だからこのあの時も古い時代と新しい時代のその境目は同じ場所にあったんですね。今がまさにそうだと思います。私はこの昭和のバブル崩壊の後ずっと仕事をしてて、これもみじみ感じました。そのとにかく昭和が終わってほしくないという人たくさんいたんです。株高、不動産高、民家高に終わってほしくないという人は本当にたくさんいました。政治も含めて。しかし終わるものは終わるんですね。 で、その時に何もしなかった人たちもたくさんいましたが、未来を作ってた人たちもたくさんいたんです。みんなが同じ場所にいましたね。だからこう、なんて言いますかね、縄文時代が終わって弥生時代が来たというよりも、縄文の終わりと弥生の始まりは同じ場所にありましたよね。今回はだからまさにそうだと思うんですね。世の中見渡すとですね、なんかひどい話ばっかり目についてきます。そうなんですよ。よく言われるようにね、犬が人を噛んでもニュースにならないけども、人が犬噛むとニュースになるでしょう。だからね、そういう変な話ことは有名になるんですが、ポイントはそこではないんですね。やっぱ全体の人々の意識と行動がどのように変わっていくかで、私はもうすでにこの平成の30年間において人々の意識はだいぶ変わったと思います。口に出さないし、まだ行動がなかなか伴わないだけの話で、私は意識は随分変わったと思います。そういう意味ではもうすでに新時代と旧時代は同居しておりまして、例えば私、南信州の遠山郷というところにね、ずっとまだ通っておりますが、最近あそこはですね、インテリの皆さんがスローライフを求めて単身あるいは夫婦で移住されます。大体インテリの皆さんなんですよ。なんかそのサラリーマン仕事してたとか芸術系の仕事してた方がですね、そのまあ傍らでちょっと畑やってアルバイトしながらね、要するに町おこしに来るんじゃなくて、田舎の町おこしに来るんではなくて、こういうライフスタイルを求めてわざわざ田舎に引っ越される、そういう方多いですよ。だからああいうのを見てるとですね、やっぱこうできる範囲でなんか次の時代を作りたいと、まあ本当はもっと大々的にやってもらって国全体をねストレスなくすればいいんだけど、なかなか自分の身の回りそれできないから、できる範囲でなんかやろうと思っている人たちがものすごく多いということをしみじみと感じます。会社の中なんかも実はそうでありましてね、昭和のバブル崩壊の時なんかはですね、当時は一つの会社の中で、まあ例えば当時潰れた銀行いくつもありましたよね。もう銀行潰れそうな時にもう必死になってこの銀行の潰れるのを止めようとした人と同時に、早く飛び出して他のことやろうという人たちが同居してたんですよね。で、それぞれにドラマがありました。でもその中でですね、一体我々は何のために銀行をやってるんだ、日産もそうでしたね、何のために我々は日産という会社をやってるんだ、もうたくさんの議論が中から吹き出したのを私もよく覚えてます。多くのご相談に乗った覚えがあります。すなわち今までは普通に回ってた仕事、普通になんかできてたことができなくなる、その時にあらゆる疑問が湧いてくるんですよ。一体我々は何をやってるんだ、どうすればいいんだ、もうその何て言うんでしょうかね、今まで見たことも聞いたこともないような現実が迫ってきた時に、多くの人たちはたじろいでしまいますが、そのたじろぎの中から勇気が生まれることもあるし、あるいは諦めが生まれることもあるし、何でもそこで次のものが生まれてったなというふうに思うんです。だから本当にたくさんの議論がありました。山の中に引っ越しちゃおうという人もいました。海外に行こうという人もいました。自分で起業しようという人もいました。あるいは顧問先に行こうという人もいました。あるいは最後の最後まで絶対潰れるはずがないと言って、閉店の日まで普通にサラリーマンやってた人もいました。まあそれは本当にたくさんのドラマがあったと思います。でも、あの時に振り返って思うのは、行動しなかった人はその後やっぱり本格的に元気を失ってきましたね。どんな方向でも行動しなかった人はそれっきり元気を失われてたのをよくあの時よく覚えてます。そのやっぱりこう変わり時ってあるんですよね。その会社でもそれから世の中でも個人でも変わり時っていうのは、たとえそのまま成功しなくてもいいから行動しないとダメだよね。その行動すべきだと思ってそのまま行動する勇気がなくてタイミング失すると、もうなんかあとはこう諦めというか落ち込みというか、見かけは普通にやってるんだけど、もうなんかね、その今だけ金だけ自分だけ以外には何も考えなくなっちゃうというか、もうなんか自分のことだけで精一杯というか、そうすると次の波に流されちゃうんだよね。今回みたいなね、次の波に流されちゃうんで、ああいうことだけはやっぱり避けなきゃいけないな、私はしみじみ思いますね。まあ今はですから昔と違って情報がものすごく行き渡っております。ですから本人がその気になればいろんな情報が手に入るし、知っていってみてあってもですね、昔に比べははるかに楽ですね。だから私は状況は全部良くなっていると思います。ですからこの令和の時代はですね、そういうその、まあ、本格的な行動、これはあらゆるところでね、自然環境もそうだし企業の運営もそう、全部これ考えなきゃいけませんですよね。で、ここでまず初めにその世代間継承ということで国土の利用の話を、まあ、最初にしようと思うんですが、今回この災害もございましたのでね、まあ前々から申し上げている通りで、 その今のままのこの土地利用だとこれ水使って大変ですよって話は当 NPO でも前からやっております。三上理事もいらっしゃいましてね。でやはりこれこの際全部大々的に見直さないとダメだと思うんですね。例えば土地条件図に従って人が生活をどうなるって書いてございますが、今回もその、まあ、各地で水が出たわけでありますが、まあ、専門家が見ればですね、その出るべくして水が出てるんですね。例えばこれはですね多摩川でございます。東京とこのこちらが東京でこちらが、川崎市多摩川なんですね、土地分類図という図でございます。国土地理のですね。で今話題の武蔵小杉ってここに駅があるんですよ。武蔵小杉この紫色のところは昔の川なんです。これあの多摩川ってですね、私まだ子供の頃ね、本当小学生の頃親戚が近くにいたんでねよく行ってたんですが、まあそらのどかんとこでしたよね。カエルもいるしね。でですから多摩川ってのは昔こんなにたくさんの支流と申しますか川の流れがあったわけですね。ここ全部今まとめてここだけ今本流が流れてるわけですよ。でこの黄色いところはこれ昔集落あったところなんです。ここはちょっと高いてかね、ここちょっと高いところ、ごめんなさい、ちょっと高いところで同じ平野でもね、で大体昔こう集落がこういうところにあるわけですよ。ここ街道沿いですよね。でこういうところはまずなかなか水なかなか来ないし、来てもすぐ引くんですよ。問題はこの紫のところです。これもっと川だったところですから水は来やすいし、来た水なかなか引かないんですよ。これ世田谷の方にもあるんでしょ。これそれからこの緑のところは氾濫平野と申しまして、もともとこの水が来たところで、でですから田んぼなんか一番いいんですね。洪水の後の土の片付け大変だって言いますが、田んぼだったら逆に上から土が流れてくるからよろしいわけでございますよ。でこの水色のところはこれなんか沼だったところなんです。ここはまた地盤が弱いし水出やすいし水引きにくいしというところで、明らかにこれ見るとですね、そのまあ今までのその地産地水の限度を超える気象状況が発生したら、あるいは今までのその設備が老朽化して所定のそのまあ強度を保てなくなったら、それは水出るところは逃げる以外に方法がないですよ。もうそれは明らかで、とにかく今回だって台風がですね、そのあれ伊豆半島とか来た時に945ミリバールとかですね、今ヘクトパスカルっていうのか、ずいぶんなんか低い数字ですよね。高潮だってね一部起こりましたしね。やっぱりこの昔と時代は違ってると、まあ、本当の意味でのこの地球温暖化というんでしょうか、激しいその気象の時代が来てるわけですね。じゃあどうするのって言ったら、申し訳ないけどみんな抜いてくださいって話してる。これ抜いてくださいと。でもそれがですね、本当に持続可能性の高い日本を作るって意味なんですよね。どんな方法で乗っかが大変なんだけど、どうやって毒かが大変なんだけど、どけば そんな来ないですよ。この黄色いところにみんな引っ越すとかね、これあのオレンジのところは大地とか山地なんですよ。ここはですね水は来にくいんですよ。で崖崩れその他についてはこれまたね前にあの NSP で昨年度紹介しました高田博臣さんという千葉県 の造園業の方いらっしゃって、山の手入れの仕方、木の手入れの仕方をきちんとすればそうそう簡単に山は崩れませんよっていうお話があるわけですよ。やっぱそうなんですよ、だからやっぱり山は山できちんと手入れをして、で皆さん安全なところに引っ越すと、実はこれが決定的にそのなんて言いますかね、持続可能性を高める方法なんですよ。そんなこと難しいと思ってるからできないだけの話で、難しいともやっちゃえばですね、それはあとは随分持続可能な世の中になりますよ。本当に水の災害とか基本的にはなくなるでしょうからね。で、まあ、今一番とにかく恐れられているのはこの東京の東側ですよね。これが江戸城でございまして、まあ、皇居ですよね。でこの辺があの砂丘なんですね。これが八重洲でございまして、東京駅でございまして、これ砂丘でございまして、こっち全部これ灰色のとこ埋め立てなんですね。これ江戸時代からずっと埋め立てて今日まで来ておりまして、でこの辺は特にその江東区は0メートル地帯が多いんですよね。でもう以前から江東5区ではですね、この江東5区って言葉がありましてね、5つの東京都の区があるんですね。で江東5区って言うんですけども、この辺りでは大災害が来るだろうと、 水害、特に洪水とそれから高潮なんですね。これが高潮で、から上が洪水で、これ来たら大変だよと。例えばですね、これ南千住とかありますが、これ荒川とか、洪水を起こした場合、荒川江戸川が洪水を起こした場合ですよね。例えばこの前提でですね、荒川はですね、荒川流域の3日間の総雨量が632ミリ、江戸川はですね、利根川流域の3日間の総雨量が491ミリと、いやこれは起こりうる話ですよね。もう今みたいになってきたら、そうするとですね、例えばこの南千住がね、これ5メートル浸かるって言うんですよ。5メートル以上浸かるって言うんですね。これがここ5メートル以上浸かって、これ2階まですっぽり入っちゃいますね、水の中ね。大変なことですよ。それからね、水が抜くまでね、2週間以上かかるんですよ。こっち右側ね、水が抜くまでの日数なんですよ。2週間以上かかるとか、たくさんこんなにあるわけですよ。それから高潮ですよね。高潮ったら、この嵐が来て気圧が下がると水面が上がるわけです、海面がね。これでそのつまみみたいな形で波が押し出しちゃうのは高潮って言いましてね、これ見ますとですね、想定が930ヘクトパスカル以下の、中心気圧930ヘクトパスカル以下の台風が来た場合、遠くに接近した場合ということで、今回だってもうね、940とか50とか言ってんだから、もう一息になっちゃうわけよ。もう一息、変な言い方だけどね、もう次ね、起こりうるもう範囲に入ってきちゃったわけですよ。初めだから去年これ見たときに、いや930ヘクトパスから遠くに来ないだろうと私思いました、正直ね。そんなの来ないと思ったら、もうなんか今年の台風15号19号なんかさね、15号だってどう、あれ確か大島上空あたり来たとき台風の目がね、955ヘクトパスからとか言ってましたよ。そんなもんが東京湾に入ってくるのかとね、その方が信じなかったですからね。いやもうそういうこと起きるわけよ。でその高潮がね、こんだけ来ますよと。でこの一番ね、赤いところはね、5メートル以上浸水するってわけ。5メートル以上高潮で、それでその浸水がね、継続する時間は1週間以上、このオレンジのところが、まあ、叶いませんよ。じゃあ行政はどうしてるのって言うと、みんな勝手に逃げてくれって言ってるんですね。ね、自主的に避難してくれと。250万人住んでんだと。250万人住んでるから、そのね、区としてどこに逃げろって言っても無理なんだと。ね、ですからどうするかってここに書いてありましてね、江東5区で72時間前に共同検討が始まりますよ。で48時間前に自主的広域避難情報が出ますよ。で広域、自主的広域避難ってのは、要するにね、みんな勝手に逃げてくれってわけ、これここね、なんでしょう、これこの地域から早くとにかく脱出してくださいってわけですよ。どこでもいいから早く出ろってわけですよ。でその1日前、24時間前になりましたらですね、避難勧告を出しますと、江東5区へね、もう1日前ですから、で9時間前になりましたらですね、もう逃げられませんと、逃げられませんからですね、垂直避難行動を取るって書いてあるね、縦に逃げろってわけです。背の高い建物に逃げろと、うん、で氾濫発生と、まあ大変だよね、氾濫発生ってね。でこの下書いてありますよね、江東5区外の親戚友人宅の避難先の確保をお願いいたしますと。皆さん確保してますか？いやこれもさ、電車やね、そのバスとかね、動いてる時はまだ出やすいですね。今電車だって早々に止まるでしょ、バスも早々止まるでしょ、もう止まったらアウトよ、止まったらアウトですよ。こんな、まあ、歩いて逃げるったってね、それは健脚の人はいいけどさ、病気だったりね、年取った人は逃げられないじゃん、それチーンですので、はっきり言ってこれどう見てももう行政はお手上げですって意味でしょ。これも要するに、これ分かってて住むっていうことが犯罪的なんだよね。だいたいこういうところに人が住み続けるってご自身がもう犯罪的な話で、これから仮にですね、なんか大きなことが起きればね、なんでそこに住まわせたんですかって責任が当然出てくるわけですよ。今回もね、電車が水に浸かったとね、言ってますがね、あそこね、 あそこもちょうどね、あれなんですよ、昔の川の跡なんですよ。今回のね、あの長野の水使ったとこですね、これ見ると分かるんですがね、結構この土地分類図って今整備されてますから、皆さんもね、あのご興味あるとご覧になるといいと思いますがね、長野水浸かりましたよね、あれ電車がね、うん、お伏せでここですよね、このとこなんですよ、新幹線車両基地、しっかり旧仮称川だよこれ。であと氾濫平野ですよこれ、水来てくださいと言わんばかりじゃない、これ今まで来なかったんですよ、今まで来なかったから何もしなかったわけ。災害の規模が大きくなってるんでしょ、水害の規模が大きくなってるわけだよ、雨の量が多いわけでしょ、だから今まで来なかった、水来なかったことがラッキーだったわけですよ、もともと来やすいとこなんだもん。でね、当然こう電車の基地なんてものは広くて平らなとこでないとダメだから、どうしてもこういう厳しいとこに ならざるを得ませんわね。そうするとやっぱり初めから水来ると分かってたらね、で水入る前に電車どんどん上上げちゃうべきだよね。高架の上はさ水使ってなかったんだから、どんどんこう上にね、あの家もそうでしょ、あの地下の駐車場とかさ水を入れておくと使っちゃうから早く出しますよね。私信じられないのはね、そのあそこの武蔵小杉のタワーマンション、あれ地下に電源置いてて停電したとかあんだね。アホかいな、なんで地下に電源置くのと。福島第一原発は地下の非常電源が水没して原発あり吹っ飛んじゃったんでしょ。地下に電源置いて水が来るとか津波の浸水したらもう一発アウトだって、もう何年も前から分かってるのにまだああいうことやるわけ。もうこれ完全に無責任ですよね。こういうことやめるだけでもだいぶ違うんですよね。確かに一回水使っちゃってもね、まあ電気が続いたらまあなんとかなることもあるじゃないですかね。え、電車だってですよ、それ車両基地水使っちゃって電車がさとりあえず走りゃね、次なんとでもなるじゃないですか。やっぱりなんかですね、非常に無責任なことが行われていて、やっぱりだから今まで想定してなかったっていうのは想定してなかったんですよ、こんなになると思ってなかったということで。ですからこの先やっぱりですね、これ本当にみんな移転しなきゃいけませんよ。実際ですね、まあ、ちょっとこの近くにお住まいの方だったらね、ちょっとこういうことも申し訳ない恐縮なんですけども、過去2回この東京の下町は全損被害を受けてるんですよ。例えば関東大震災から2つ目が東京大空襲、いずれもここは大変な被害を受けてるところなんですよ。だからこの際ですね、まあいろんな意味でお引越しした方がいいんです、ここね。もう東京はですね、とにかく東は地盤、西は結構地盤が安定してるんですよ。洪水も起こりにくいしね、まあ谷はちょっと難しいけどね。で、東側がこうやって低いから、ここの人たちをどっかにこうね、移転してもらって、新しい町作ってもいいわけですよ。だからそれいよいよやらなきゃいけないわけでしょ。どうやるかは別なんだけど、やらなきゃいけないわけですね。で、こういうインフラの話ってのは今我々ちょっと誤解してるところがあるんですよ。例えば鉄道。北海道とか九州四国の鉄道がいろいろあってね、もうあれ人がいないからどんどん廃線にしますとか言ってやってますわね。え、違う、ああいう話は最近の話だ。もともと鉄道って明治からに入ってきますよね。人がいないから最初に鉄道を通すんですよ。わかります？人がいないから鉄道を廃すんじゃないですよ。人がいないから最初に鉄道を通すんですよ。で、最初に電気を通すんです。で、人が住めるようにするんですよ。最初から赤字に決まってんじゃないさ。だから国がやるんですよ。もともとインフラってそういうもんなんですよ。ここに人が住むべきだというところに最初にインフラを作るんです。だから人が住めるようになるんですよ。それは昔はまず電信だよね、電気、それから通信、それから鉄道、それから道路。これはここに人が住めばいいと思うから、人が住めるようにするためにインフラを敷いたんですよ。ところがこの40年ぐらい、いわゆるその新自由主義になってくると、まあ、その整理の段階に入ったんだね。非効率が極まって整理の段階になっちゃったから、使ってないからやめよう、人がいないからやめようって話で、結果的に今インフラがそのね、ある意味で言うと効率的に回るところだけに人が集まったわけですよ。東京なんかずっと最近でも人口増えてるでしょ。とこういう住んじゃいけないところはどんどんまた人増えるわけよ。これ全部逆転する時ですよ。ここに住んでると危ないよと、危ないから いやあっちに住んだらもっといいよと、仕事もあるよと、もっと楽に暮らせるよ、安全な食べ物あるよ、まずここになくて仕事できるからあっち行ったらどうですかと。いやそうやって今人が住んでないところ、もっと住めるところに、もっと多くにただ住めるようなインフラを作って、あらゆるインフラをね、で人を誘致するのが、これは国策ってもんですよ。いよいよそれに変わんなきゃいけないね、しみじみ私そう思うんですね。でですからもうとにかく自然ということについたら、もうこれはね叶えませんですから。だからとにかくこうやってこう東京内見てみますとですね、なるべくこう同じ東京でもね、ここで言ったらこう、まあ、大地とかね砂丘ぐらいのところに住むと、下の方は何か他の用事に使うと、例えば木植えてもいいんじゃない、これ日本ってですね、その木山にしか今植わってないんですよ。昔はねあちこち木植わってたのよ。最近は日本は木は山にしか植わってないから、切り出すのにものすごいコストがかかるんですよ。平地に植えといたら楽ですよ、切ってもな、すぐ切れますからね。だからね、都市菜園とか言ってこういう平地なんかさ、あれにしちゃったら田んぼとか畑に時々なんかね砂くる土くるいいじゃない、いやだからほっときゃ必ずまたね被害が出るわけで、この際全部作り直しちゃうべきだな。いややっぱそういうね、そういうの国家100年の計って言うんだと思うんですよ。国家100年の計が大事でね。で変な話なんだけど、じゃあ家康はなんでこんなとこにねその町作ったかなんだけども、実はあれは軍事都市なんですよね。沼地である方が大砲届きにくいでしょ、大砲の弾が。だからやっぱりその軍事的にはですね、大砲近づけないように沼地の方が最初良かったんだね、あれね。で落ち着いてからこう埋め立てやってますよね。だからまあなんて言いますか、沼地の方がいいっていうのは、まあそれはちょっとそういう事情があっただけで、やっぱり人が住むとなるとですね、これはなかなか難しいですよ。工場なんかもね、はっきり言ってそのまあ水来やすいところはそれなりの設計すべきだよね。高くしとくとかですね、いざとすぐ逃げるとかね。まあ電車の基地なんかはやっぱりですね、さすがに市街地の真ん中に作れるんでしょうからね。それとやっぱりまあしょうがないから、まあ氾濫平野に作るとしてもだよ、これ水来るんだということを前提にして運用しとかないとね。電源は高いところ持っていくとか、すぐ何かあったらすぐ電車上に逃がすとかね、そういう運用は可能ですよね。工場だって可能なわけで、もっとやっぱりこう自然と上手に共生する、自然と共生する土地の使い方がもう不可欠ですね。まあ言ってみれば土地は土地の個性があって、昔川だとかしょうがないのよ。例えばこのね葛飾区なんかでも黄色いところはね、これ砂丘ですから、そう簡単に水来ないんですよ。これ黄色いところはね、だから全部が全部ダメじゃないのこれ、砂丘とかね、いうところはそう簡単に水来ないからね。だからそのそういうところにこうまさにね、三上で言えばちょっとコンパクトシティですよ。コンパクトシティ作るなら地盤のいいとこ作るべきだな、ね、こういう黄色いところにさ。でここはボンボン高層ビル作ったらいいわ。高層ビルってね狭いんだから、でここ水来ないからこうならいいでしょと、まあそういう考え方もできますよね。やっぱりだからこう一番いけないのは、やたらに田んぼ埋め立って家にしちゃうことね。やたらに田んぼ家建てて埋めすると海にすると水が来るんだよね。恐ろしいことは分かりますよね、はい、ですからその土地条件に従って人が生活するとどうなるかっていうところは、もう一回皆さんも考えてみてください。要するにその引っ越さざるを得ないんだと。だからどうやって住むかと、どうやって引っ越すかを考えればいいんですよね。要するに住み続けられないってどこからスタートしたら、そんな難しくないんですよ。引っ越せばいいんですよ、実際に関東大震災の後も、それから昭和20年の場合19年ぐらいから疎開ってのがありまして、だからみんなね引っ越したんですよ、東京も下町は。おう引っ越しましてね、だからそういう歴史我々繰り返してますから、だからこの際ですね、これが本当の日本再生じゃないですか。少なくともね、土地条件図で出てくるような問題でいきなりその通り想定された災害に遭わないようにしないとね、ちょっとカッコつかないですよね。それは思います。2つ目、土地も人も仕事も適材適所の時代になる。それはどういうことかというと、自然とは共生するっていうことでしょ。これからその人と仕事もですね、まあ、正直言ってみんな東京に来ないと住めないよ、東京に来ないと仕事ができないよってのはおかしいわけね。地方でも仕事できるようにと、もうねトランプ政権がああいうふうに出てきましたから、もう世界一極経済って時代はないわけよ。大都市中心の経済っていうのはなかなかいかないし、 大国がリードする経済ってわけでもない。むしろですね、これからは情報化が進展しますから、ね、小さくてもいいものは世界中に売れますよ。だからそういう、なんて言いましょうかね、環境としても小さくてもいいものはどんどん伸びる時代になってるんだから、やっぱ住む場所とか仕事の仕方もどんどん変えていけばいい。それから特に最近はですね、何事も情報が先に来るんですよ。お買い物の楽しみはね、博報堂なんか調査見ると面白いですよ。お買い物の楽しみはどこにあるかというとね、実店舗ではなくてね、電子店舗にあるんだって。 e コマースがお買い物の楽しみなんだって。実店舗の方は選ばないでいいものを買いに行く場所なんですって。選ぶっていうのはね、情報を検索して比較考慮することなんですよ。値段だけじゃなくて、いろんなスペックからね、こういろいろ由緒来歴からですね、例えばこう着物とか着るもの一つ取ったってね、ユニクロのですねブルゾン一つ取ったって全部ユニクロのホームページ見れば詳しく書いてあるわけよ、ね、いろんなね、あのサイズから色から始まったこの生地の由来のデザインとか詳しく書いてありますよ。そういうのを情報を見て選ぶのが買い物今の人たちの楽しみなんだ。で、店入ってからね、吊るしたの見て、あ、これが合うか合わないかだけでしょ、普通はね。だ、そうなんだ、言ってる通りよ。実店舗はね、選ばないでいいものをね、買いに行く場所。お買い物の楽しみはですね、要するに情報を検索する楽しみなんだよ。新しい情報を知る楽しみなんだ。だからそれはネットに、ネットなんですよ。こうなったら皆さんどこだって仕事できますよ。どんなもんでもちゃんとお得意がつけばね、仕事できますよ。どんどんやるべきだね。で、やっぱりね、そういうのはね、日本なんか有利なはずで、その言われた通り組織化してなんか仕事しない限り働けないって組だと思う。とにかくそれ難しいんだね。一人一人が創意工夫してやろうっていう気風が強い国はこれは得意なんですよ。中小零細企業が得意な国だったらこれは得意なんだ、個人企業もね。だからやっぱり日本なんかこれ絶対有利なはずで、これからの時代はですね、反対にその巨大な権力でみんなを一斉にこう動員しないとできない国の方がむしろ大変だよ。これからは一人じゃ何も考えられないんだ、行動できないんだから言う国がむしろ大変で、今までと反対ですよ。今までは小さくやってると全然ダメだったでしょ。特にこの平成30年は大きいところにみんな飲まれちゃったでしょ。これはだからあんまり考えずにシステムに乗っ取ってやってるたちが強かったわけよ。今度これ逆転してますぞ。なあ、これからね、地方だっていくらでもチャンスがある。だから田中角栄みたいなことやらなきゃいかんね、これから地方にまた行くんだってね。まあこの地方と東京の振り子はいつも触れてるわけで、今回ほらオリンピックもね、札幌行くと大いに結構だね。北方領土は行く必要はないけどね、これまでね、いや、どんどんやるべきですね、ああいうことね。何も全部東京でやることないわけですよ。日本列島はね、北海道か沖縄も広いんですから、もう交通だって便利でございますからね、移動そんな手間かかるわけじゃないしね、無理することはないわけですよね。はい、ですから、まあ、本当適材適所に具体的にこれ動かなきゃいけないな。ただ正直言って今の政府は難しい。何度も言うけど、もうね、どう見たってどうつついたって、あの今の政府じゃ無理だから、これはやっぱり終わりになる手続きを踏まないと。明治維新と同じ、やっぱりね、旧幕府がいくら頑張ったってやっぱ無理だったんですよ、新しい時代の対応はね。それからやっぱ戦前のです、軍部がいくら頑張ったって、それはね、戦後の姿なんかね、分かるわけないですよ。海軍が何考えとったとかね、いろいろ言うけどさ、そんな無理無理無理無理、あんなも幕府が終わって軍が終わったから次があったわけで、ここはだから甘く考えられないんですよ。全部あいつらブラックホールに引っ込みながら一旦終わるから、その渦がすごいわけよ。年金がなくなったとかね、大量倒産が出たとか、それでも開き直ってね、桜を催す会でにぎやかにやったとかね、もうその時代の末期の末期の話よく出てくるわけ。あるいは最後自分で財産持って自分だけ持ち逃げするとかね、それ出てくるわけ。でもそれもやっぱり一つのプロセスなんですよ。そういう連中が集まってやってるんだから、他に方法がないの、あの人たちだってね。で、そういうのを見ながら作りますから、今度ここはですね、政治の切り替えは臨機応変にやる時代ですぞ。このね、平成はね、なかなか変わらなかったでしょ。いやいやいや、令和は今度はね、変わりすぎちゃうんじゃないの。ガタガタガタガタと、どっかで何か受ければ、それこそトランプ見てくださいよ。まあ、アメリカがもう世界中でガタガタ動き出したでしょ。イギリスもそうでしょ。イギリスもガタガタ動き出して、いや、イギリスよっていうよりもですね、この間なんかスコットランドのエジンバラで、スコットランドの独立を祝う大会やってましたよね。いよいよスコットランド独立できるんで祝ってるわけよ。要するにイギリスが EU から出るから、 そしたらスコットランドはイギリスから出るわけだ、ね、お祝いの大会やってましたよね、ジンバラでね。本当そんなもんなんだ。だから最後はね、畳みかけるに行きますよ、バタバタバタバタと。だからその時の瞬発力よ。で別にそのね、今更永田町とか霞ヶ関一体何があるわけでもないんでね、不良債権しかないんです、あそこはね。これからはだからね、民が出てこなきゃダメ。ちょっと書きますかね、前も言いましたかね、官と民という縦分けがもはや完全に終わったと思ってください。官と民という縦分けはもう終わっちゃったんですよ。これは官が機能しないから。律令制度、官僚制度というのは一国もピラミッドなんです。ところが今や生活も経済も自然も全部全世界共通の状況にあるわけです。一国ピラミッドではどうにもならないです、あらゆる問題が。だから官僚制度というのは一国一国ちゃんとピラミッドを作ってやってるわけですよ。それは総じ系で中央も地方もね、もう全く無理。要するに上と下に分けたんじゃダメ、官と民に分けたんじゃもう全然知恵もないし行動も出てこないわけで、これと、まあ、紛らわしいのが公と私なんです。公と私とあって、実は公と官はこれ違うんですね。民と私も違います。この辺り役に立ったら、ね、全然わかるんですね。民間はいつも自分のことしか考えないだろうという前提で役職になってますよね。違うんだって、民間は私のことと公のことがあるんですよ。例えばみんなで何かする、例えば この NSP なんかそうでね、みんな民でしょ、民は我々どうする、これが公のことです。みんなでだから災害の片付けするのも公のことです。ね、公のことはね、官だけだ、そんなことは官だけでもできないじゃないですか。官なんか一見飲むんだよ、最近ね、さっきのあの江東区見ればわかりそうでさ。だからもう今ですね、こっちはダメなんですよ。で、公と私でいかないと、要するに民の世界が公と私とあるんですよ。こうやって民が公と私に分かれてるわけ、同じ人が分かれてる、同じ人がある時は私人として行動し、ある時は公人として行動する、こういう時代なんです。公人として行動するっていうのは横に広がった時、それは企業もそうだし、企業もですね、これ去年言ったように変わり、今年変わりましたね。アメリカで JP モルガンの CEO がですね、発表しましたでしょ。我々は人間性尊重経済倫理でやってるけども、向こうは経営者連帯会議やってて、で企業は、株主優先主義を、第一主義を拒否するという宣言をしたと。企業は全ての利害関係者のために仕事をすることを宣言するってやりましたね、あれ、エンター会議か。あれですよ、今まではね、社会問題の解決なんてね、民間企業の仕事じゃない、そんなもんね、役所の仕事だと、俺たちは金儲けだけって堂々と言ってたのが、アメリカの主要企業は CEO はそれを拒否すると。全ての利害関係者のために仕事をするっていうのは、企業は社会問題解決のために仕事をするって意味でしょ。ね、全ての利害関係のために仕事をするというのは、企業は社会問題解決のために仕事をするという意味でしょ。だから今企業もこの私の公のところに堂々と出てくるわけです。もうこうやって変わっていくんですよ、皆さん。だからこれから企業はまた蘇りますよ。世の中を良くするために、営利企業でも非営利企業でもチームを組んでやっていこう。みんなで問題を見つけて、我々の住む世の中の問題を我々が見つけて我々が解決するんだと。本当のピープルの国ですよ、本物の民主主義ですよ、これからは。でこういうのを今アメリカではよくね、民主的社会主義というんですよ。社会主義というのは、これ社会を大事にしよう、公を大事にしようというんですね。これ公を大事にしよう、私を大事にしようというのは、これ新自由主義なんですね。これもう株主中心主義で、全部これが大事というのは、まあ古い形の資本主義で、今新しい形の社会主義、民主的社会主義はもうアメリカもどんどん台頭して、日本もどんどんそういう入ってきますね。ヨーロッパもそうだよね。公を大事にするんですよ。公を大事にする社会、経済も生活もインフラも、これがこれからの時代ですよ、皆さん。これだから日本も作んなきゃ早く、トンチンカンの言葉がやってられませんね。で、ですから大転換に必要な投資をいかに確保するかがこれから大事なんですよ。要するに大々的に金もいるし人もいるのよ、これからね。これをどうするかなんですよ。これがこれからね、前から言って投資銀行もそうだし、それからその必要な人材と知恵と行動をどう集めるか、 新しいこう何て言いますかね、民の作った公、民が考える公のプラットフォームを作んなきゃいけない。やっぱうちの NSP も頑張らなきゃいかんですよ、これは。これから本当に大きなね、知恵を皆さん動員しないと。まあ既存のシステム壊れてくるからね、いろんな人出てくるし、金も出てくるからね、まあ、なんとかなると思いますけども、なんとかするしかないんだけども、まあここで人を引っ越すにもね、会社引っ越すにも全部金がいる話ですよ。人もいる話、技術もいる話、みんないるんだよ、リソースが。リソースを集めなきゃいけないんですね。それからさらにですね、他に世代に、他に継承すべきものもいろいろありまして、まずですから縦型から横から、国権から民権への大規転換ってありますよね。まあこのことなんですよ。官を主体にやろうっていう発想をよく国権主義って言うんですよ。全部国が国権主義といって、民を中心にやろうっていうのは民権主義って言うんですね。もう世界は民権主義ですよ。もう国権でやったって国が何でやったってそれは機能しないもの。昔のソビエトの崩壊もそうだし、昭和20年の日本の崩壊がそうでしょ。まあ、明治時代なんかね、明治憲法を作って国会ができて、あの国会に一番なんか国会にその国を委ねたくない一番筆頭がね、伊藤博文だったんでね、伊藤博文はとにかくね、国権の権限みたいな人だったんだね。あれね、政党なんかクソくらいみたいな人で、でも結局政党に負けちゃったんだよな。で、一方自由民権運動ってのは民権ですよ。これがね中心だと。まあ日本はね、律令制度なんか入る前からちゃんと日本人住んでますから、この国に。日本はもともと民権の国なんですよ。治めずして治まる国、民が治める、民が自ら治める国、これが日本の原型でありますから。歴史見ればそれはあまりにも明らかで、これからだから日本の時代だね。正直言って平成は国権の時代ですよ。自民党も旧民主党もみんな国権だ、全部国にっていうわけでしょ。でこれが企業が民営ならしちゃって全部本社にでしょ。これがね、問題の根源にあったわけですよ。これから民権ですよ。国権の方が壊れていったらみんな民権でやるしかないね。それからもう一つはですね、ミレニアル世代ですね。今の日本で言えばちょっと広く取って、広く取ると日本で言えば40歳以下の人たちです。40歳以下の人たちの活躍の場をとにかく作らなければならない。この出口、我々が例えばこれインフラ全部直しちゃう、その時の主人公はミレニアルですよ。新しい舞台、インフラを作り直したと、それから民主的社会主義に直したと、そこで次誰がそこで活躍するかというとミレニアル以下の世代ですよ。時期的にそういう状況でございますよ。だからもうミレニアル世代は自分たちの時代を作ったと思って参加してもらう必要があるね。今のその継承するものと継承しないもはっきり分けて、これは継承する、これは継承しない。でやっぱりこのミレニアム世代ってのは横型だし強制型でありますから、当然全部民権で、よく横型の若い人たちがね、公務員を大事にしようって言うんですね。例えば介護したちも公務員にしようと、あれはこの公です、官僚の意味じゃないです、こっち本当の公務員ですよ。で公務員だからベーシックインカムで支えなきゃいけないって話でしょ。こっちは税金で税金を貢ぐって世界だ、こっちはね、貢ぐの世界だけど、こっちが違うのよ。みんなで支えるわけだから、公務やってる人はみんなで支えましょうっていうことでしょ。それがだから本当の意味で、本物の意味の公務員で、でだからそれがベーシックインカムなんだよ。だからもう韓国ベーシックインカムやってますよね。まあ、これからそれが大事になっていくんですよ。そうやってミレニアル世代の活躍の場を作っていくのはこれからですよ。もういろいろ細かいところはともかく大きな方向性見えてますね。そしてもう一つ、この年配の皆さんはベテランのノウハウをいかに継承するかですよ。これが大変なんだ。何やるんだって、モデルを作ってですね、戦略作るのがいいんだけど、それに実際動きがあるかどうかベテランのノウハウがいるわけだ。これがないとね、例えばね、ここを畑にしようとあってですね、素人がなんかね、種埋めたってさ、なんか種まいたって何もできやせんじゃないですか。一時が万事そうなんですよ。さっき言ったように明治の時代をね、作ったのは天保生まれですから。で、日清日露の戦争を勝ったのは、江戸時代生まれの人たちが指揮官やったの戦争を勝ってんだよ。やっぱね、その、ベテランノウハウがないと無理なんだって。戦後の日本もね、戦中経験者がリーダーやってるうちはちゃんと回ってたのよ、これが。だからここで年配の人たちは自分たちの持っ っているノウハウをいかに次の時代に生かすか、この場を作り、そしてそういう人たちのノウハウを生かす方法をちゃんと作っていかないといけない。今のままだと世代間断裂でございますから、世代間断裂だから何にも継承されないんだと、何もなくなっちゃうんだよね。ゼロからの出発になっちゃって、かつて例えば毛沢東、中国の毛沢東はそれやったんですよ。全部断ち切っちゃってね、そのノウハウを持ってる人とかベテランとかね、殺しちゃったんだよみんなね。あれね、そういうことやったんですよ。知識人とかね、その技能者とかね、技術者ね、みんな殺しちゃうとか追い出しちゃうとかでやって、中国はだから一旦何にもないところになっちゃったんだよね。今でもあの後遺症残ってますよ。だからここはね、そうなりかけてるから危ないですよ日本も。だからちゃんと継承しなきゃダメだね。だから若い人とベテランとこのチームをちゃんと組むっていうことが何よりも大切でございます。で、蓄積を踏まえた、行動ということで、正直言って今私はですね、もうお勉強の時代にもう終わったと思います。足りないのはリーダーだけだと思います。要するに足りないのはリーダーだけで、ただリーダーだから今すぐ出ればスーパーマンが出てきてどうなるかって思うんじゃないの。要するにリーダーシップ発揮するには、大きなリーダーシップ発揮するにはタイミングが大事なんですって。とにかくタイミングが一番大事なんですよ。大きく物事を転換するにはね、小さな力で大きな力を出すためにはタイミングがどうしても大事で、だから企業との政治でも今力んでもダメなんです。要するに リーダーシップで力んだらダメなんです。今変えるぞっていくら力んだってね、それじゃダメダメ。反対ですね、油断してるとうっと感じますから、うっと流動化するから、その時行動しないととんでもないとこ行っちゃいますから、恐ろしいんですよタイミングってやつは。力んだって何にも動かないし、油断してるとみんな流されちゃいますからね。その時動かなきゃいけないんですよ。本当にすごいことですよ。銀行が潰れる時もそうでしたよ。あの平成のね、私なんか最初から潰れると分かってた、いくら言ったってね、最初のうちはね、あんた面白いこと言うね、元気な人らね、また来てよってさ , 笑って言われるわけだな。ところがその自分の銀行潰れた人らさ、ちょっと教えてよって言うわけだよね、銀行の連中もさ。で教えるのはその後だよ。今度その後諦めた人と行動した人がいるね。ああやっぱりダメだって諦めた人とで行動した人に分かれましたよ。だからもうね、事前に考えて手打っとかないとね、全然間に合いません、だからもうそういうことがありますからね。ここはリーダーシップってのはね、その最後はタイミングなんです。よく準備して戦略を持って、最後タイミングだから、ここは一気に行かなきゃならないタイミング必ず来ますから、皆さんもね、そういうもんだと思ってください。今回の不景気だってね、ただもんじゃないですよ。みんなはっきり言ってね、世界の経済の真ん中にいた米中がね、思いっきり切れちゃったんだから、まあ、その不景気だって大変なもんでしょ。これ一つ取ったって大変なんだからね。まあそのだから逆転取んなきゃいけないんだ。今までの時代が壊れるってことは全部逆転に取って行動しちゃいけないから、大きなやっぱりそのリーダーシップがいりますね。やはり世界市場の交代は確実に日本にもですね、波及すると思います。あのアメリカがね、シリアから一方的に撤退しましたよね。要するにもうシリアの戦争なんか構ってられるかと、あいつら200年戦ってるの、なんでアメリカに入っていかなきゃいけないんだって、こういう話してましたよ、トランプね。あれが現実ですよね。だからもう人の国構えないから帰るわけよ。当然極東からってそうですよ、ね、だから全部同じなのよ。でなんかね、本当にその軍事力なんてものは単なる備えですから、まず外交、外交以前の経済、それから生活交流、こういうものがあって経済があって、それから最後の抑え軍事力なんだ。いや軍事力なんてものはいくらあったってさ、足りるってことはないわけ、ね、で少ないから足りないってこともないんだよ。あればあれだけのこと、それしかないだから、そんなもん足りる方がおかしいわけで、だからもう本当にですね、秩序の交代を日本にも波及します。今のだから国権主義の政治家ね、はっきり自民党もそうですよ、旧民主党もほんとみんな国権主義だ。だからわからない、だって考えてください、何回すぐでじゃあどんどん法律作ればいいですかでしょ、何回どんな財政資金出せばいいですかでしょ。やることはですね、法律作ることと財政資金まくことでしょ。他に何かありますか、人たち。ええ、なんか災害はねえ、なんか地球温暖化セクシーとかさバラかじゃないかね。だから国権主義に立っちゃダメなんですよ。あるいは企業で言ったら本社中心主義、本社がこう言ってたらこんなんなのおかしいんだと、全部現場が悪いと、俺が本社でこう言ってたらこうしろと、しないで全部お前が悪いと、これがダメなんですよ。できない事情があるわけだから、それできない事情こそ本当の事情なんだ、そこ行ってやればいいわけでしょ。 だからもう民間でも役所でも政治ももちろん国権が全部ダメよ。これから何かのきっかけで一斉にあれ追い出されますよ。これね、さっき言ったね、江戸末期やね、昭19年末期、20年の敗戦末期に近づいてるから、どっかでみんな追い出されますよ。関西電力だって原子力関係の役員みんなクビになったでしょ、今回。ああいうことが一斉にどんどんどんどん進んでいくんですよ。その時ですよ、誰が出てこないからだよ。だからこう、バッチ、私前から言うけど、バッチつけたらダメだからね。本当ね、政治ってね、バッチつけたらできませんからね。バッチつけるって国権の一員になるって言うんだから。国権でできることはほとんどないんですよ、最近は。法律なんかさ、クソほどあるでしょ。ね、裁判官なんてどうしていいか分かんない法律なんてクソほどあるでしょ。財政試験出したって出してて、みんなさ、金の通り道決まってんだ。ね、今の通り道は昔の通り道で金流れないわけよ。さっきの地図と同じよ。旧稼働か、今の稼働しか限り金が流れないんだ。他のところに見返しの金来ないでしょ、原子力ってどこ行ったってね。そんなと金だけ流したら何にも変わりません。まあバッチなんかつけたって、所詮国権のさ、金とね、財政資金とその法律実行だったら何もなんないですよ、あんなもの。あれ政治にならないですよ。これはだって人間の時代だもん、これから。公ってことはさ、こんなもんじゃできませんから。山本太郎なんてちょっと違うと思いますがね、あれは人間派だと思いますがね、ああいうのはよろしいですよね。まあでもあれだって、そのね、実際総理大臣が言ってみなよ。なってみない、目の前の役人ばっかでしょ。で、業界団体に取り組めてるわけだ。はい、金よこせ。はい、法律変えろと。ね、ガキみたいに取り巻いてるわけですよ。話になんだよ、そんなとこ行ったってね。まあね、あれ、ほっときゃね、ひっくり返っちゃうからさ、飛びちゃうから、まあ、見たらいいんですよ、あれ。やはり私はこれから10年が構造の正念場だと思います。当 NPO もですね、やっぱり意外と頑張らなきゃいけないと思うんですね。健康立国っていうか、一番初めやったのは観光立国なんですよ。それから農業と観光を最初に行ったんです、我々 NPO が。それはね、97年から始まった、あの、とんでもない金融危機の中で私の考えたんですよ。もうね、みんな国際化だとか中国行っちゃうと、日本どうすんだと。で、要するにそれからね、当時もですね、党派の対立があるわけよ、右と左とかね。そんなこと言ってたらね、日本の再生できない、右も左もない。みんなが統合できる目標で、それから高齢化も進み始めてたし、大企業が嘘言っちゃって、それでも地方でできるものって言ったんだ、限られてるわけよ、まあ、農業と観光だよな。そっからグイッとやってったんですよ。で、まあ、外国人来るようになったらビザ有名だから、ただちょっとね、私もやってないんだけどね。まあでもよかったね、人来てくれてね。まあちょっと今来すぎなんで、来すぎともないんだけど、まあそれとりあえず進みましたよ。それから健康立国は、これ今世界の課題だよね。健康については、例えばロシアがそうですよ。あれ5、6年前だったか、まだなんか日露のいろんな経済交渉を一緒にやろうって時に、ウラジオストク氏が日本に提案してきたのは、健康寿命を伸ばすためのいろんな協力したいって言ってきたんですよ、ロシアのウラジオストクが。向こうもなんかあまり健康寿命は長くないんだよね、ロシア人もね。無理するのかな。で、なんか健康寿命を伸ばす取り組み協力したって日本に行ってきましたからね。だからやっぱり健康はね、世界の課題なんですよ。で、自然災害はね、ご承知の通り世界中大変なことですから、まあ、我々先端を言ってることだけは間違いない。ですからこのお勉強が10年続いたんでね、ここはしっかりと、あ、30年続いたんで行動しなきゃいけない、まあ、こんな風に思ってる次第でございます。まあ、あの今期の方針とですね、今の足元の見て中長期の話ね、今日は短期の話よりも中長期の話をね、申し上げた次第でございます。この後あの質疑応答しますので、とりあえず私のお話は今日はこれまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。
藤原理事長、基調講演ありがとうございました。これより質疑応答の時間とさせていただきます。ご質問のある方いらっしゃいますか。
はい、どうぞ。
あの、今お話で、国権が消滅すると、で、代わりに民権に移るということなんですけども、例えば今外交というのは機能してないと、要するに日本という国の外側の壁がなくなっちゃっていくわけですよね。だから それと同時に今おっしゃってるように、その年金とか社会保障とかもなくなっちゃうということは、あの個人ももうぐちゃぐちゃになっていくと、
はい、
ということでいくと、民間でみんなやってきなさいということを言ってるんです。外交みたいなことも民間がやるという、
あの民権ですから民権の政治っていうことは、決して全部民間に入れるっていう意味ではないんですよ。外交って言った場合はね、 今完全に国権の外交だと思うな。我々にとって何の関係もない日米同盟だとかさ、なんか聞いたこともないような世界の何とか条約批准しろとかさ、それが外交になってるんでしょ。価値観外交とか我々の生活が未来に何の関係もないわけでしょ。これを勝手にやるのは国権外交なんですよ。民権外交っていうのは例えば北海道は不景気で困ると、ロシアと仲良くするしかないと、あるいはなんかエネルギーの値段が上がって困ると、ロシアから入れるしかない、じゃあどうするかっていうのはこれ民権下の外交ってやつですね。社会保障について言うと、いや政府の役割と民間の役割のこの問題なんですよ。その役割分担の問題ですよ。 100% 政府ができない、じゃあ民間はどうするのと。でその政府なるものも、じゃあお金を預けたらね、全部あなたたちに任せるというのが国権型ですよ。そうじゃなくて PTA 会議と同じでみんなで監視すると、自治会とみんなで監視、これは民権型なんですよ。
あの昔の学校だったら共済保険みたいな
もんですか。そうそうそう、
運動会で誰か来ましたら、うん、親たちが出してるプールの中から保険を入れましょうと、それをみんなあの保険会社がやってるのに入ってやらせるっていうのは、まあ、国権的な発想
で、そうで今関連国権です。だから要するに今みんな国に貢ぐ形になってるわけで、逆に依存しちゃってるわけ。ところが依存で彼ら権力として飯食ったんだけど、依存されても困る状況になってたわけね。だからもう民権でやるしかないですよ。だから全部今言ったね、透明性って言葉あるでしょ。だから外交の運営にしろ、それから年金社会保障の運営にしろ、透明性を高めていくと。でもうブロックチェーンみたいなのあるから役にいらないわけよ。要するに公の仕事をする詩人が集まれば十分だ。要するにね、あの公務員試験を受けた人で民間とは違うんだというステータスを与えているのしかできないことがほとんどもないわけですよ。それは弊害が多いわけ、はっきり言って。
逆に言うと今この NSP みたいな、なんていうんですか、うん、ノープロフィットの、
はい、
詩人の集まりっていうのが、はい、これから中心になっていくではないかという、
そうですよ、
ビジョン。
例えばマンションの自治会だって完全にあれ人権の世界ですよね。みんなで集まって誰か代表を立ててマンションをどうしようかって、もう完全に民権じゃないですか。世の中こういう動きですよね、はい、
あすいません、
はい、
今日は時局じゃないんですけども、うん、例えば昨日の発表で、うん、安倍政権がその、うん、オールズ海峡に、うん、あの自衛隊を派遣する、うん、検討を始めるって言ってるだけなんでしょうけども、うん、ああいう動きっていうのは今言ったように我々の関係ないところで勝手に国権がやってるっていうことなんでしょうけれども、うん、ただこの動きは無視はできないんですね。あの我々は日本国に住んでるって言って、
はいはい、
あの種子法なんか勝手に採決されちゃったり TPP に勝手に入られちゃっていったり、
はいはい、
これみんなあの民権的には反対なんだけど、うん、あの国権がこう強制してやってることですね。罰金払いだとかっていうわけですから、うん、そういうものに対してはどういうふうに考えてるんですか。
私はね、
解けてしまうっていう考えなのか。
いやいや、その基本的には国権外交だから簡単に民間人は変えませんでしょ。原発もそうでしょ。でもね、私はこう思うんですよ。少なくともこの軍の話、これ抜かれたことは米軍が決定的な軍事的敗戦を経験しない限り終わらないと思ってるんですよ。どっかで多分だから中東でおそらくあるんですよ。決定的な敗戦食らうじゃないですか。袋まで済みですか、向こうの米軍は。それでも向きになるから戦うとか言ってますよね。まだ有志連合の旗を下ろしてませんよね。だから日本もさすがにですね、イランと対峙するための連合には加わらないと言いましたよね。それだとまだまともな方ですよ。
じゃあ風見取り的に言ってるってことですか。
とりあえず行くと。いやだって言われてるのはね、
考える向きとしてはですね、そこにあのどこのこと自衛隊を派遣してミサイルなんか撃たれて、でそれをきっかけにあの有事法制だとかなんとか言って緊急事態情報まで一挙にいっちまおうという、そういう
考え方ありますよ。昔ありましたよ、
勘繰り方をするの
は。それはありますよ。これ昔あったじゃないですか、あの南シナ海ですね、海上自衛隊10万人派遣しようって。でも今回はね、多分それなんとかして戦争をもっと起こそうと思ってると思うんですね。今のアメリカ戦線もそうだしね、イスラエルもそうでしょ。そこをロシアに決定的な敗北を食らわされるような流れなんじゃないかと思うんですよ。要するにもうあいつらはその軍事力で敗北しないとやっぱり引き下がれない状況だと思うんですよ。戦争中の日本軍と同じで、だから私はだからもう、ま、実は本当のことでロシアもトランプ、ロシアとプーチンとトランプは実際キシンジャー間に入って組んでてね、彼らは世界を2国で運営するって言ってるんですね、最初から。
米1局じゃなくてロシアと2局、バイデンと中国で3局運営すると言ってるわけだ。一番最後抵抗してるやつがアメリカの戦争屋で、これに勝てる実力を持ってるのがイランとロシアですよね。で、彼らのところに中に行かざるを得なくなるわけだ。で、やられて終わりでしょ。だから私は決定的な軍事的敗戦を被ると思いますよ。
そこへところを受けてくれるのは
行かなきゃいけないわけだ。行ったら終わりだよね。
まあ、そう
だ。だから最後自衛隊の皆さんはどう思うかね。行ったら終わりだよね。
どうもありがとうございます。
はいはい、あと何かございますか。はい、どうぞ。
今日はちょっと直接関係ないんですけど、イギリスがベクジットを10月31日に決めましたけど、
はい、
今ちょっとあとは国内だけの問題になってるけど、やっぱり10月31日、
うん、
だったりしますかね。
決ま、国内で合意取れないですね。で、結局なんかヨーロッパが EU 側がその延長拒否という形で離脱なんじゃないですか。フランスはそういう構えですよね。要するにもうこれ以上は延長しないと、今回一回合意が通じてしましたよね。これでダメだから延長拒否するということで、ヨーロッパが拒否するという形でこの離脱なんじゃないですか。そんな感じだと思いますよ。ええ、まあほぼ結論は出てて、これひっくり返すのはなかなか難しそうですよね。はい、今のところ。
はい、
よろしいですか。まあ、あんまりよろしくないかもしれませんけどまあとにかくですね、皆さんね、これだけ強調しておきたい。今度天皇さん変わって即位の礼やりますよね。天皇さん変わるときは要注意ですよ皆さん。大正が昭和になったときは3ビ月後に金融恐慌で、1年後に満州で戦争始まるわけよ。で、昭和が平成になったときは1年後に株の大暴落が始まるわけよ。もうすでにその歯車回り始めてるわけ。今年すごいでしょ。で、やっぱりなんかですね、平成と令和は多分全然違う時代になるんですよ。まだ我々はなんとなく平成の気分でいるけども、平成と令和は全然違うんですよ。令和は音を立てて物事が変わっていく時代ですよ。平成は結局最後は変わらなくてお勉強に終わったんだな。令和は本当に変わっていくから、その感覚としてこう見てるっていうだけではダメだよね。平成は結局見守るっていうだけでも結構物事がうまくいったんだよね。見守る。でも令和は行動者というものなんですよね。ですからそのあたりがね、我々頑張らなきゃいけなくて、まあ皆さんのともにですね頑張っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。急ぎおでよろしいですか。はい、よろしいですか。じゃあとりあえず私の話は、質疑応答もこういうのにしたいと思います。どうもありがとうございました。